こ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。ここでは寒い避難所対策、そして車中泊、低体温症とエコノミークラス症候群の予防などについてご紹介いたします。寒さの中の災害では、避難所や停電した住宅など厳しい状況の中で不安も重なり、疲労も大きくなります。低体温症やエコノミークラス症候群の予防など、少しでも体調を崩さずに過ごす注意点についてご紹介いたします。寒さの中での避難生活、医師や災害の専門家からなる避難所避難生活学会は、低体温症などの健康被害の危険性があるとして、寒さや車中泊などの対策を取るように緊急の呼びかけを行っています。まず低体温症についてです。冬の時期の災害で避難所などに十分な暖房がない場合、お年寄りを中心に低体温症の危険性があるとしています。体の震えが止まらない、呼びかけへの反応が鈍いなど低体温症の兆候がある場合には、すぐに体を温めるか病院に搬送するようにします。低体温症では深部体温が35度以下になると意識障害を引き起こす可能性があり、最悪の場合死に至ります。熱中症と同じくらい怖いと言われる低体温症、これによる死亡者は毎年全国で1000人以上、熱中症などの高温による死亡者より多い年もあります。低体温症にならないためには、保温と加温で深部体温を上げることが大事です。低体温症にならないために保温するものとして、冬用の寝袋、避難所の床は冷たいことが多いので、室内履き、毛布、防寒着などです。加温するには、体内から加温できる温かい食事、電気毛布、湯たんぽ、カイロなどです。ただし、使用時には低温やけどにも注意します。低体温症を防ぐためのまとめです。防寒の服を着用する、乾いた衣類を重ね着する、上着の中に新聞紙などを詰める、体を寄せ合う、ベッドやマットレスなどを使う、温かい飲み物を飲むなどです。次に、車の中で避難する車中泊についてです。車中泊は避難者の把握や支援物資の配給が滞る恐れがあるので、なるべく避けてほしいですが、やむを得ず車の中で避難をする場合は、一酸化炭素中毒やエコノミークラス症候群に注意が必要です。エコノミークラス症候群とは、水分を十分に取らない状態で車などの狭い座席に長時間座って足を動かさないと血行不良が起こり、ふくらはぎの深部などで血液が固まりやすくなります。その結果、血の塊、血栓が血管の中を流れ、肺に詰まって肺塞栓などを誘発する恐れがあります。例えば、寒いとトイレを我慢すると水分を取らなくなり、避難所や車中であまり動かないことから血流が悪くなり、エコノミークラス症候群のリスクが高まります。また、ガレージなど閉鎖された環境でエンジンをつけていると、排気ガスの一酸化炭素を吸い込む恐れがあります。また、長時間狭い車内で足を曲げた状態で過ごすと、足に血栓が生じやすくなるとされています。エコノミークラス症候群を予防するためには、体を動かしましょう。水分を十分に取りましょう。 トイレを我慢しないようにしましょう。衣服を緩める、足元に荷物を置くなど、足を上げて血行を良くしましょう。1時間に1回を目安に体を動かすのが理想です。そんな時の座った状態でも行えるドライビングストレッチをご紹介いたします。まず、足の指でグーを作ったり、足の指を開いてパーを作ったりします。座ったまま足を上下につま先立ちします。つま先を引き上げます。膝を両手で抱え足の力を抜いて足首を回します。ふくらはぎを軽く揉みます。エコノミークラス症候群を防ぐためのまとめです。定期的に歩いて足を動かす。足を伸ばせるようにする。トイレを我慢しない。カフェインの入っていない水分を取るなどです。次に、停電中の自宅、一酸化炭素中毒への注意です。暖を取るため、室内で炭や練炭を燃やしたり、発電機を使ったりするのは、一酸化炭素中毒の危険性が高まるため避けてください。発電機からは大量の一酸化炭素が排出されます。絶対に室内で使わないでください。室内で使用すると、一酸化炭素濃度が短時間で極めて危険なレベルに達します。また、停電しているとガス警報器が動いていない可能性があるため、カセットコンロなどを使う場合はガス漏れがないことを十分確認する必要があります。地震が相次いでいる場合は火事にも注意が必要です。目を離さないようにしましょう。一酸化炭素は無色透明、無臭で気づきにくく、吸い込むと軽度の頭痛や吐き気などから始まり、意識を失ったり死亡したりする危険があります。車中泊避難の際も一酸化炭素中毒に十分に注意してください。マフラーが雪などで塞がれていないか必ず確認します。ガレージを閉め切って換気がない中での車中泊も絶対にしないでください。ここでは寒い避難所対策、また車中泊、低体温症とエコノミークラス症候群の予防などについてご紹介いたしました。地震による火災についてご紹介します。地震による火災が発生すると大きな被害をもたらします。火災を出さないためには日頃からの備えが大切です。時間帯や季節、場所などによって出火の危険性は異なります。様々な状況をイメージして出火防止に努めましょう。消火器の正しい使い方を理解し、いざという時に使いやすい場所に備えておきましょう。消火器の使い方は、1、安全ピンに指をかけ上に引き抜く。2、ホースを外して火元に向ける。3、レバーを強く握って噴射します。消火器には有効期限があるので確認しておきましょう。次に電気機器の出火です。日常生活に欠かせない電気も地震の時には出火の要因となり得ます。家電製品のそばに花瓶や水槽などの水の入ったものを置かないようにしましょう。地震で倒れてコンセント部分に水がかかると発火する恐れがあります。電気が復旧した時には点灯したままの電気機器が作動して発火することがあります。ブレーカーが落ちても器具の点灯やガス漏れを確認してから戻すように心がけましょう。次にガス機器の出火についてです。ガスも日常生活に欠かせないものですが、地震の時には出火の要因となり得ます。揺れを感じて自動的にガスの供給を停止するガス漏れ遮断機、ガスマイコンメーターが ほとんどの家庭に設置されています。特性や使い方を十分に理解しておきましょう。ガスコンロ周辺の棚などから燃えやすいものが落ちてこないようにしておきましょう。次に、地震の時に出火の要因になりうる石油機器の出火についてです。石油ストーブへの給油時などに灯油をこぼさないように注意しましょう。また倒れても灯油が漏れないように給油口をしっかり閉める習慣をつけましょう。石油ストーブのそばには洗濯物やカーテンなど燃え移りやすいものを近づけないようにしましょう。地震による火災が発生すると大きな被害をもたらします。火災を出さないために日頃から備えておきましょう。地震による火災についてご紹介しました。地震の時のブロック塀、石塀の危険性についてご紹介いたします。地震でブロック塀などが倒れると道路を塞ぎ、避難や救助、消火活動を妨げることになります。1978年の宮城県沖地震では死者の大半がブロック塀の倒壊によるものでした。ブロック塀には基準があり、基準を満たしていないものは大変危険です。石塀は石と石を結んで補強することが難しいので、特に十分な注意が必要です。ブロック塀や石塀などは専門家による強度の確認を受け、必要に応じて撤去するか補強をしましょう。またそのような塀を生け垣に変えることも有効です。ブロック塀、石塀の危険性についてご紹介しました。次に、家具や家電などの転倒防止についてです。建物が無事であっても家具などが転倒すると、下敷きになって怪我をしたり、避難経路を塞いだりしてしまいます。タンスや棚は L 型金具などで壁の桟や柱に固定しましょう。引き出しや観音開きの扉にはストッパーなどを取り付け、中身が飛び出さないようにしておきましょう。扉がガラスの場合はガラス飛散防止フィルムを貼っておきましょう。壁や家具の種類などによって適した方法が異なります。自分の家や家具などに合った方法を選びましょう。家電製品が転倒したり、照明器具が落下したりすることも大変危険です。台にテレビやパソコンを載せている場合は、金具や耐震シートなどで本体と台を固定し、 L 型金具などで桟や柱に固定しておきましょう。吊り下げ式の照明器具は複数のチェーンを使い、数箇所を天井に留め固定しましょう。蛍光灯や電球は割れても飛び散りにくい飛散防止が施されたものに取り替えましょう。次に、家具の配置の工夫についてです。家具の配置を工夫することも有効です。寝室や子供、高齢者の部屋、出入り口付近にはできるだけ背の高い家具は置かないようにしましょう。寝る場所を家具から離したり、転倒しにくい方向に変えるという方法も考えられます。重量のある家電製品はできるだけ低い位置に置くようにしましょう。家具や家電などの転倒防止についてご紹介しました。地震ではどのような災害が起こるのかご紹介します。地震による被害には、津波を除けば建物倒壊、火災の発生、土砂崩れ、液状化現象などがあります。では過去の震災からどのような災害が発生したのかご紹介しましょう。まず関東大震災です。炎を巻き込んだ竜巻状の空気の渦が発生し、大きな被害をもたらす火災旋風が、その猛烈な炎と風によって急速かつ広範囲の火災炎症を引き起こしました。 阪神淡路大震災では神戸市中心部で大規模な火災が発生、また住宅が倒壊するなどの被害が出ました。そのため道路が通れなくなるなど交通障害が生じました。東日本大震災では震度7を観測した地域だけでなく、長周期地震動により震源から遠く離れた大阪市などの高層ビル上層階でも大きな揺れなどが起きました。また東京湾岸地域では液状化現象により大きな被害が出ました。今後発生することが予測されている首都直下地震や南海トラフ巨大地震などでは、津波被害のほか大都市特有の被害も多く発生するものと考えられています。一般的には大都市で地震が起きると古いビルそのものが崩れたり落下物が発生します。古いビルや家屋そのものが崩れ、人が生き埋めになったり、外壁や窓ガラスが割れて落下し怪我をする可能性があります。そして電話がつながりにくくなります。通話の集中や通信設備の被災などにより電話やインターネットができなくなったり、つながりにくくなります。都心部では建物が倒れて道路を塞ぎ、また通れる道路に歩行者や自動車が集中し、大渋滞で避難が困難になることが予想されます。郊外では土砂崩れなどによっても道路の寸断が発生します。電車は様々な理由で線路が寸断されたり、線路が無事な場合でも安全確認に時間がかかるなどの理由で相当な時間電車が動かない場合があります。ライフラインは停電、都市ガスの停止、水道の断水が起こり、復旧までに時間がかかる場合があります。
防災メモ。車を運転中に地震を感じたら急ブレーキは禁物です。ゆっくりスピードを落として左側に停車します。エンジンを切って揺れが収まるまでは外に出ず、カーラジオなどで情報を集めましょう。避難するときはキーをつけたままにし、ドアのロックはしないでください。電車やバスの中では緊急停車に備えて怪我をしないように姿勢を低くし、カバンなどで頭を守りましょう。転倒しないようつり革や手すりをしっかり握ってください。停車した後は乗務員の指示に従いましょう。防災メモ。地震の後ではすぐにガスの元栓を閉めましょう。 LP ガスの場合、戸外の容器のバルブも念のため閉めます。ガスの匂いがしなくても知らないうちにガスが流れ出ているかもしれません。不用意に火を使わないで、電気製品のスイッチやプラグにも触れないでください。地震の後で避難するときは、電気を復旧させるときに火が出るのを防ぐためにブレーカーを落としましょう。特に集合住宅ではブレーカーが落ちていることを確認するのに時間がかかり、速やかな復旧の妨げになる恐れがあります。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。